ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, kumbangwa. Risna no minasan, kyo 2020年2月24日月曜日は、私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんが、主題するニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。金正恩は核について議論するために軍事会議を開催したかについてお伝えします。北朝鮮の指導者である金正恩は、北朝鮮の核兵器の能力を改善するための新しい政策を議論するために多くの軍事当局者と会談を開催していると伝えられています。一方、韓国中央通信社は、ヨンハプが報道したように、金正恩は北朝鮮で政権を握っている労働党中央軍事委員会の合同会議の議長を務めたと報告しました。ヨンハプは会議では核兵器能力について議論するだけでなく、北朝鮮全体の軍隊を増強させるための重要な軍事的措置と組織的及び政治的問題についても議論しましたと報じています。韓国中央通信社は5月24日日曜日にヨンハプが報道したように、会議で決定されたのは国の核戦争の防止をさらに強化し、国の軍隊の構築と開発のため、一般的な要件に沿って戦略的な軍隊を警戒作戦に置く新しい政策だと報告しました。それでは次のニュースです。インドネシア同様、サウジアラビアのイドアルフィトル断食明け大祭は静かについてお伝えします。インドネシア同様、今年のサウジアラビアのイドアルフィトル断食明け大祭の雰囲気は群衆の軽装がないと報告されましたが、いつもより計画的静かで、通りの状況も静かで、多くのショッピングセンターも行列はありませんでした。サウジアラビアもまた自宅でイードの祈りをするという政策を立て、サウジアラビア周辺のほとんどのモスクが COVID-19 ウイルスのパンデミックを防ぐために閉鎖されました。一方、祝日にはサウジアラビア全土で外出制限が課され、5月23日から27日までの5日間実施されます。以前、サルマン国王はイドアルフィトルのメッセージで、COVID-19 パンデミックの中で、サウジアラビアの人々の健康と安全を祈っていました。サルマン国王は5月24日日曜日に、アラブニュースが報道したように、世界は 前例のない COVID-19 パンデミックに直面していると語りました。サルマン国王は COVID-19 感染拡大を防ぐために家に留まるという制限に従って家で祝うことによって、この困難な時期の市民の努力に対してサウジアラビア市民に感謝しました。それでは次のニュースです。ブラジルの COVID-19 症例数は347,398に達することについてお伝えします。ブラジルはコロナウイルスによる965人の新たな死者を記録しました。これによりブラジルの保健省によると国の死者数は22,013人となるということです。5月24日日曜日にチャンネルニュースアジアによるとブラジルでは今では347,398症例が確認されているということです。この数は5月22日金曜日と比較して16,508の増加です。症例と死者の数は実際政府が明らかにした公式の数値よりも多いと考えられています。なぜならラテンアメリカで最大である国の検疫施設はまだ遅れているからです。ブラジルのジェイル・ボルソラーノ大統領は社会的距離を取るという彼の要求の中で2人の保健大臣が辞任する原因となった COVID-19 の感染拡大への対応について強く非難されています。元軍長は政治危機が進んでいた国内でコロナウイルス感染拡大による経済的崩壊が追加され、彼の支持率のレベルが下がるのを見ました。それでは次のニュースです。シンガポールは ASEAN で COVID-19 症例数合計で第1位についてお伝えします。これまでのところ、シンガポールでの世界的に感染拡大しているコロナウイルス陽性患者はインドネシアや東南アジアの国々と比較して依然として1位もしくは高いランクに位置づけられています。ワールドメタルズが報告したようにシンガポールの COVID-19 患者数は 31,068 例です。23人の新たな患者が報告され、100% 回復した患者及び回復した患者は 13,882 件に達しました。しかし、5月24日日曜日にワールドメーターが報告したところによると、シンガポールの新しい COVID-19 症例の増加率は過去4日間連続で比較的制限されています。シンガポールでの COVID-19 の新規症例数の追加も平均して常に1日あたり 2% 未満に維持されています。それでは次のニュースです。ジョクルル大統領はホームシックから解放されるようにパンデミックが去ることを願っていることについてお伝えします。ジョクルル大統領は住民がふるさとに戻って家族とすぐに連絡を取り合うことができるように COVID-19 パンデミックが過ぎ去ることを望んでいます。パンデミックの間、ジョクルル大統領は人々にふるさとに帰らず家にいるよう呼びかけました。ジョクルル大統領は日曜日に SNS でこのパンデミックの中、国民が電話を使ってバーチャルにイドアルフィトルの挨拶をし合えるよう要請しました。一方、ジョクルル大統領は日曜日にボゴル大統領宮殿のウィスマ・バユリニーの前邸で1441イスラム暦のイドアルフィトリの祈りを行いました。イドアルフィトリの祈りは午前6時32分にバイトサラモスクの 判例評議会の会長であるボゴル大統領宮殿のモハマドン氏が主導しました。イードアルフィトル、イスラム歴の勢いと題した彼の絶叫で、モハマドン会長はイードアルフィトルがすべての罪と過ちを消し去る時間であり、善に移行する時間であることを伝えました。モハマドン会長はまた、イスラム教徒たちは兄弟なので、お互いに良いことをしなければならないということを思い出させました。それでは最後のニュースです。エチオピアとインドネシアの大学が協力を強化したことについてお伝えします。エチオピアの多くの大学はインドネシアのパートナーたちと、特に研究分野、そして教育スタッフと学生の交流で協力したいと考えています。在エチオピア、インドネシア大使であるアル・ブシラ・バスヌル氏は、2つのエチオピアの大学、すなわち、バヒルダル大学とハワサ大学の代表が2016年と2018年にインドネシアを訪れ、インドネシアの主要な大学と会談したと語りました。バヒルダル大学とスラタカルタのスラスマレット大学は2016年にエチオピアとインドネシアの大学間の最初の覚書に署名しました。アルブシラ大使は日曜日に声明で、実際2020年の前半に在アディスアババのインドネシア大使館はインドネシアとエチオピアの大学の間で多くの活動を開催しました。しかし COVID-19 の流行により、これらの活動の実施は状況が許すようになるまで延期されると説明しました。一方、インドネシアのいくつかの大学はエチオピアの大学との協力関係の確立にも関心を持っています。その一つは、ジャカルタのブディルフル大学です。アル・ブシラ大使は大学の代表団が COVID-19 の感染拡大が制御されたらすぐにエチオピアを訪問することができると期待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 パンデミックの中でイドアルフィトル断食明け大祭のお祝いについてお伝えします。インドネシアのイスラム教徒のコミュニティは昨日5月24日日曜日に、または1441イスラム暦シャワルの1日でイドアルフィトル断食明け大祭を祝いました。イスラム教徒が多いインドネシア人にとって最も重要な休日である1441年イスラム暦のシャワル1日の決定は、2020年5月22日金曜日にインドネシア宗教省が開催したイスバッセッションの結果に基づいて決定されました。COVID-19 パンデミックは今年のイドアルフィトル断食明け大祭のお祝いは前の年とは大きく異なります。特に大規模な社会的制限を実施している地域では、ラマダンの月の断食の1ヶ月後の勝利の日の盛り上がりはイスラム教徒にとって大幅に減少し感じられなくなります。以前はモスクや広場で開催される数百人または数千人もの人々が参加、イドアルフィトルの祈りには今度はインドネシアのほとんどの地域では見られません。家族との集まりっておもてなしたりすることもほとんどありません。イスラム教徒の伝統となったふるさとに帰ることは、インドネシアだけでなく世界でも禁止されています。モスクや広場でイドアルフィドルの祈りができる人がまだいるなら、彼らは地方自治体の強化を受けていますが、その数は それほど多くありません。政府が決定する大規模な社会的制限に違反しているため、大勢で集まったり、いかなる方法でも帰宅したりすることは依然として禁止されています。イドアフィドルの数日前に宗教省は、イスラム教徒に健康に関する重要事項を守るよう警告しました。イスラム教徒はコロナウイルスの拡散を防ぐための家族と一緒に自宅でイドアフィドルをお祝い、ゲストを受け入れないように強く求められています。宗教省によると、おもてなしはソーシャルメディアで行うことができます。これは明らかにインドネシアのイスラム教徒がこれまで実践してきた習慣とは大きく異なります。今年のイドアフィトルのお祝いの違いについては、5月23日土曜日に西ジャワ州のボゴルの大統領宮殿からのビデオを通じてイドアフィトルのお祝いの言葉を伝えたときに、ジョコイドル大統領と夫人のイリアナ・ジョコイドルが語ったものです。ジョコイドル大統領はビデオで今回のイドアフィトルのお祝いは COVID-19 のパンデミックのため前の年とは異なっていたと述べました。大統領によると現在は公衆衛生が最も重要であるので今回のイドアフィトルはふるさとに帰らずいつものように連絡を取り合わないという犠牲が要求されています。大統領が言ったことは真実です。なぜなら公衆衛生と安全はパンデミックが終わった後未来に直面するために最も重要であり、それは確かに多くの努力がいることです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人にコロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えてお互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
の皆さん、歴史です。今日はインドネシアの作曲家イスマイル・マルズキの詩から始めます。インドネシアの伝説の作曲家イスマイル・マルズキは1958年5月25日44歳で亡くなりました。2004年にハロハロバンドゥン、ググルブンガ、ライワンプロクラパなどを作曲したこの作曲家はインドネシアの国民的英雄の一人として選ばれました。彼の名前はジャカルタのアートセンター、すなわち中央ジャカルタのサレンバ地域のタマン・イスマイル・マルズキとして祀られています。次は Organization of African Unity、アフリカ統一機構が成立されました。1963年5月25日、32人のアフリカの国家元首がエチオピアのアディスアババにアフリカ統一機構の成立に署名しました。この組織の創始者はエジプトのガマル・アブドル・ナセル、ガーナのクワメ・ンクルマ、そして ジニアのアフマッセコートゥレです。この正式はアフリカ諸国の結束、加盟国間の紛争の解決、そして植民地化されたアフリカ諸国の独立のための戦いを目指しています。最後にアメリカの飛行機のマクドナルド・グラス DC-10-10 がシカゴで墜落しました。それが1579年5月25日にオヘア国際空港から離陸しようとした時に航空機はアメリカ合衆国イリノイ州シカゴの住宅団地で墜落しました。飛行機はシカゴからロサンゼルスへ向かう途中でした。航空機エンジンの損傷による事故は乗客全員258人、乗員13人、陸上で2人を殺害しました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は、パルタミナは韓国と協力し、22兆ルピアに相当するドゥマイ製油所を建設することについてお伝えします。パルタミナ社、ニンディアカリア社、および韓国企業のコンサーシアムは、ドゥマイの第二加工ユニットマスタープランの開発の製油所プロジェクトの開発に証明しました。ドゥマイ製油所プロジェクトの価値は15億アメリカドルで、 または22兆ルピアに相当します。木曜日に公式発表されたものによると、投資調整庁の責任者であるバハリル・ラハダリア氏は、ドゥマイ政有省は国内の石油と燃料油の生産能力を高めることを目的としていると語りました。これによりインドネシアの石油輸入依存を減らし、経常赤字を克服することが期待されています。覚書はパルタミナの石油化学プロジェクトダイレクターであるイグナティウス・タルレンバン氏と、ニンディアカリアのマネジングディレクターであるハイダル・カリム氏、そして韓国コンサーシアムを代表して DH グローバルホールディングのジュン・サムセオン氏によって証明され、バハリル氏によってオンラインで立ち会いました。バハリル氏によると、この協力は昨年末の彼の韓国訪問から始まったということです。バハリル氏はドゥマイ政有省プロジェクトに3社が一緒に取り組むことにより、原油価格が下落した場合、投資に戦略的重要性を持つことが期待されると述べました。バハリル氏は、ドゥマイの政有省プロジェクトは、ポルタミナ社の優先政有省の一つであり、重要であると考えています。このプロジェクトは、インドネシア全体の資産開発にも20の影響を与えると期待されています。メガプロジェクトは、国家戦略プロジェクトの実施の加速に関する2018年56号大統領令による国家戦略プロジェクトの一つです。また、投資調整庁は、プロジェクトを実行するために、外国投資会社と国内投資会社の間の戦略的パートナーシップの構築を奨励したと言われています。バハリル氏によると、彼の党には地域の国内企業家も参加し、協力関係が生まれるということです。彼はまた、財政的インセンティブとライセンス供与を支援します。一方、勝利及び石油化学メガプロジェクトのディレクターであるイグナティウス・タルレンバン氏は、ドゥマイ政有省が早く完成することが優先事項であることを確認しました。覚書に証明することで、ニンディアカリア社と韓国のコンサーシアムは、ポルタミナ社との戦略的パートナーとなり、ドゥマイ政有省で政有省のアップグレード研究を実施する予定です。ポルタミナ社は2020年までに達成できる重要なマイルストーンになることを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Cinta ya Rasul, salam rindu. Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそのインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はパンタイタガルワニというバリのビーチをご紹介します。バリには固有の美しさを持つ多くのビーチがあります。そのうちの一つは、ジムラに密かに存在するエキゾチックなビーチ、テガルワニビーチです。テガルワニビーチは奥な大きな岩で覆われているため、あまり人目につきません。したがってテガルワニビーチの雰囲気は静かな方です。このビーチに来るのは通常リラックスしたり街の喧嘩から逃れたりしたい韓国湯です。このビーチの名前は非常にユニークです。なぜならこのビーチはチュブジャワにあるわけではないのにもかかわらず、その名前のテガルはチュブジャワのプレンデーションを意味するからです。テガルワニは香り豊かなプレンデーションを意味します。このビーチは観光名所であるだけでなく、マラスティの祝日の会場としても使用されます。マラスティ自体はバリ島のすべてのヒンドゥー教徒によるニャッピの日を考えするための自己浄化の儀式です。この特別な日は地元の人々が大勢集まります。テガルワニビーチで礼拝を行います。このビーチでは崖の上から夕日を眺めたり泳いだり、この浜辺で砂遊びをしたりするなど豊富なアクティビティを楽しめます。テガルワニビーチは南クタのジムラン村のテガルワニにあります。ビーチへの道はアスファルトで覆われているため、この場所へのアクセスは簡単です。このビーチへは自家用車を使用するか車を借りていくことができます。空港から出発する場合は所有時間は車で40分です。一方デンバサルからテガルワニビーチに到着するまでは1時間の移動です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Saat ku tenggelam dalam sendu. Waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani. Kau berada di dekatku, bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cinta.
Daita utawa Adera no lebih indah desta. Indonesia yori sekai e otodoke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsuki wa Indonesia go kouza de Indonesia go o benkyou shimashou.
Rizna no minasan, Indonesia go kouza desu. Kono bangumi wa テレビ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回はメンチャリタンパットス、日本語でアパートを探すについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはメンチャリタンパットス、日本語でアパートを探すについての会話を聞いてください。今回はアパートを探している間にケフィンさんはイムランさんに
大学から最も近いアパートについて聞いています。
Pak, tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。テンパッコス、テンパッコス。日本語でアパート、アパート。メンチャリテンパッコス、メンチャリテンパッコス。日本語でアパートを探しています。アパートを探しています。アンタル、アンタル。日本語で案内する、案内する。Di mana tempat kos dekat kampus? Di mana tempat kos dekat kampus? 日本語で大学近くのアパートはどこですか？大学近くのアパートはどこですか？ Mari saya antar ke sana. Mari saya antar ke sana. 日本語で、では私が案内しましょう。では、私が案内しましょう。Terima kasih. Terima kasih. 日本語で、ありがとうございます。ありがとうございます。ダイアログには、あなたは、イムランさんは、Mari saya antar ke sana. 日本語で、では、私が案内しましょう。と、言ったことでケフィンさんを誘いました。通常、マリという言葉は、知り合ったばかりの人か、偉い人か、年上の人などに使います。マリサヤアンタルクサナ、日本語で、では、私が案内しましょうという表現は、エムランさんはケフィンさんをポムダ通りにある大学近くのアパートに招待することを意味します。他の招待するための文章の例は、マリマカン。日本語で食べましょう。マリブラジャル。日本語で勉強しましょう。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Pak, tempat kos yang dekat kampus ada di mana ya?
Ada di Jalan Pemuda. Kevin mau mencari tempat kos dekat kampus.
Iya, Pak.
Mari saya antar ke sana.
Baik, Pak. Terima kasih.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Listener minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Indonesia no ninki kwanchon kyoku, Tanahairuku wo goshoukai shimasu. Kono kyoku wa Kelly Puspito ga sakyoku shita uta desu. Kono kyoku wa Indonesia no utsukushisa to zizen no yutakasa nitsuite katatte imasu. Sobietatsu yama-yama, 丘のまみれ、緑豊かな森、青い海に流れる曲がりくねった川、それは豊かで美しい自然に恵まれたイノネシアであり、国民の誇りです。それでは皆さん最後はインドラ・ウタミタムシルが歌ったタナハイルクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。